ウッドストリームのデジタル生活、お届けしますのは技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤です。よろしくお願いします。この番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報、 Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして、皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第728回目の配信になります。今回ね、お話しするのは Windows 11のリリースサイクルと、あと MSS の、MS-DOS のですね、ソースが公開されたって話と、あとは、皆さんにご協力いただきました、アンケートのフィードバックということをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。この番組では、Microsoft Teams を使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期は裏話、Microsoft の最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットなどの話をしています。ご参加ご希望の方はお申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みフォームのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープドストリームでお知らせしています。YouTube をご覧の方は、こちらでですね、QR コードからアクセスしてください。またこの番組はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで、月額500円から支援できます。1回だけでのご支援も可能ですので、ご協力いただける方はよろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍代などに使用させていただいています。こちらのクラウドファンディングのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープドストリームでお知らせしています。YouTube をご覧の方はこちらの QR コードからお願いします。また YouTube のメンバーシップも開始しました。ちょっとね、どちらかアクセスしやすい方でご参加いただければなと思っております。それとですね、この番組このご支援いただいた方の特典としまして、ウッドストリーム Windows ジャーナル、通称 WWJ というのを発行しております。これはポッドキャスト番組でお話した1ヶ月分の情報を雑誌風にドキュメント化したものというものを PDF ファイルにしてお送りしております。こちらね、クラウドファンディングのご支援されている方、YouTube メンバーシップのご協力いただいている方に提供しておりますが、もっと気軽に参加したいっていう方のためにですね、これノートを使って、単品の販売もしております。もしご興味あれば、よろしくお願いします。で、創刊準備号っていうことでね、どんな内容かっていうものについては、X のハッシュタグ、シャブドストリームでも ご連絡してますし、番組の概要欄とかも入ってますんで、ちょっとサンプルとして見ていただければなと思っております。昨日、4月27日、ね、ドットネットロボ勉強会に、久々にっていうか、最近よく行ってるんですけども、先月行ってねえのか、ちょっと行ってきまして、今ね、リアル開催をするようになって、あっちでもスタッフ外れてから2年ぐらい経つんですけども、全く参加者、聴講者としてですね、参加してきました。で、特にこう、何かセッションは、私は今回お話しなかったんですけど、いろいろなこう皆さんの話聞いてね、結構ね、スタッフやってないと落ち着いて見れるんですね。スタッフやってると時間どうしたとか、ちゃんと誰々さん用意できるかなとかね、気にしながらやってることが多いんですけども、本当にお客さんとして参加するとですね、結構落ち着いて見られて、こういうのもいいかなと、そういうふうに思いました。で、なんか予定外にですね、ライトニングトークをやりますって話言われて、いや、これ参加するしかないだろうってところで、5分間ですね、ライトニングトークって5分間、電撃的にバーッと喋って、次の人交代、次の人交代でってことで、みんなでこう登壇するってやつなんですけども、それで、ちょっと、じゃあせっかくだからっていうことで喋ってきました。ネタ的にはですね、先週の なぜマクドナルドのフリー Wi-Fi につなぐと、マクドナルド のログイン画面に出てくるかっていうことについて、内容を5分間にまとめて喋ってきました。ってことは、先週ね、長々と喋りましたけど、あれ実は5分で済んでしまうということはよく分かってしまったんですけど、そんなところでね、話をしてきまして、さすがこう、なんていうかな、あれですよね、人の前でバーッと喋るっていうのは気分爽快でね、またお話したいなと思ってます。で、来月も5月の25日にドットネットロボ勉強会あるんですけども、それはですね、私登壇をします。セッションを持たせていただいて、登壇する予定です。おそらく Windows か Surface の最新の情報をお話しすると、そんなような感じかなと思っております。はい。ではでは。じゃあ今日の本題、Windows 11のリリースサイクルという話をしたいと思います。Windows 11って、 結構ね、そのインサイダープレビューの話はよくするんですけども、それ以外にその正式リリースする際に、例えば第2火曜日というか第2水曜日ですねにセキュリティパッチの更新があって、なんか月末に機能アップデートがあって、で私がなんかモーメントなんたらで3ヶ月に1回ぐらいアップデートがあるかなって言いながら、あとは年に1回例えば 23H2 が出ますとか、そんな話をこうしてますけども、あれなんとなくしてますけどね、自分ちゃんと分かって喋ってるかなっていうのはちょっと怪しいとこあって、まあだいたいこうじゃないでしょうかって話あるんですけども、じゃあそれって実際のとこどうなのとか、あとよく私 C リリースで出ましたとかね言いますけど、じゃあその C リリースって一体なんだっていうところで、そういったところ疑問点というとこ、まあなんとなく分かってるところをちょっと今回ちゃんと話をしたいなというところで、私の勉強も兼ねてお話をさせていただきます。で、これ Windows クライアントのリリースサイクルっていうのはですね、こういうふうにマイクロソフトの方からちゃんとドキュメントで出てるんですね。どういうタイミングで出ますとか、毎月火曜日出ますだとかね、毎月第2火曜日に出ます、これアメリカ時間ですけど、まあ出ますとか、どんな内容が出ますかっていうのがちゃんとこうドキュメントで書いてあるんですね。で、まあそういったところをこうと書いてみたんで見てみたんですけども、実際はですね、1,2,3,4,5,6 種類ぐらいですねのリリース内容があって、ちょっとそれについてこう自分なりにまとめたってところでお話したいと思います。じゃあまず一番最初に、よく C リリースっていうけど一体何でしょうっていうところでね、私もなんとなく分かってなくて、 ABCD っていうの順番並んでて、 C は多分 B の後だろうっていうぐらいしか分かってなくてですね、じゃあ本当のところどうなんだろうっていうところで一回見てみたんですけども、これ週ごとに名前が付けられてるんですね。で、第1週、第2週、第3週、第4週、まあ1ヶ月ね、第1週から第4週までありますけども、その頭から順番に第1週は A リリース、第2週の、まあ、火曜日ですね、火曜日リリースが B リリース、で第3週火曜日のリリースが C リリース、第4週火曜日のリリースが D リリースということで、これ本当に、ね、第1から第4まで ABCD とこう割り当てられているっていう感じになります。でというところでね、よく、まあ、毎月のセキュリティアップデートがありますっていうところで、ABCD の B ですね。で、第2火曜日。まあ、これアメリカ時間の第2火曜日なんで、日本時間の、第2水曜日。曜日の始まりの仕方によっては、第3水曜日になることがあるんですけども、そういったところでね、だいたい B リリースというのがセキュリティパッチが当たるっていう、まあ、いわゆる Windows アップデートがありますよって日ですね。だから、かこつけてね、今日 B リリースだから Windows アップデートセキュリティ入るねとかね、ちょっと会社でドヤ顔で言うと、まあ、多分通じねえかな、B リリースってもね。まあ、そんなところがありますんで、まあ、こういう言葉が結構ね、ウェブ記事を書いてるライターさんが普通に使ってるんですね。で、やっぱりマイクロソフトに詳しい人たちも普通に使ってるんですね。で、私みたいになんとなく使ってるやつもいるんで、まあ、よかったらこういうふうにね、ABCD っていうのはこういう意味だってことをね、まず、理解していただければいいかなと思ってます。で、その状況で、じゃあまず、何があるかっていうと、まず皆さんおなじみの普通のセキュリティパッチですね。毎月のセキュリティ更新プログラムのリリースってことで、これ B リリースです。第2火曜日。のまあ、日本では第3、じゃあ第2火曜日ですね。ここで出てくるのは、いわゆるセキュリティプログラムの、セキュリティ更新プログラムのリリースです。だから、何かの脆弱性があって、攻撃されると任意のコードを実行されてしまう、乗っ取られてしまうとかね。そういったところの防御っていうか対策っていうことで、セキュリティ上の更新、パッチを当てるとかっていうことをやってます。で、実際これって、機能アップデートは一切してないんですね。だから、割と企業はもう最近、まあ、ゼロデイアタックとかもありますんで、これが出るとね、おそらく、割とすぐリリース、リリースっていうか、まあ、普通に家で使ってる場合にはすぐパッチが当たるんですけども、企業とかだと、ちょっと一回確認してからリリースってことを昔やってたんですけども、 最近はもうこれ出たらすぐアップデートって感じで、ね、まあ、1日2日ぐらいタイムラグがありますけどね、結構リリースがされています。でもこれがいわゆるセキュリティパッチというやつですね。 Windows アップデートですね。よく出てくる、今週、まあ、来週またお話ししますけども、機能アップデートっていうのがあるんですね。このオプションセキュリティ以外のプレビューリリース、プレビューですね、ポイントがね、というところで機能アップデートをします。で、近いところだと4月の23日に機能アップデートがありました。よくね、話題出てるスタートメニューに広告が出てくると、おすすめのストアアプリが出てくるっていうのが結構話題になってますけど、あれも機能アップデートなんですね。で、ああいった機能アップデートをしますというのを、このプレビューリリースとして出ます。で、タイミングとしてはですね、C リリースもしくは D リリース、つまり第3火曜日か第4火曜日というふうに言われてるんですけども、これマイクロソフトの方の注意書きがありまして、2023年4月以降、去年の4月以降は D リリースします。だから第4火曜日に出しますっていうふうに言ってます。まあ、というところで、今月で言うと4月の23日ですね。まあ、日本で言うと4月の24日に、この D リリースで、この機能アップデートがありました。で、機能アップデートの内容は、長くなるんで、これ来週お話をします。で、ただですね、これ全員に行き渡るわけじゃないんですね。で、私も全員に行き渡ってないと思うんで、あと、あれ、これ先月リリースしませんでしたかねって、首かしげながらよく解説をしてることがあったんですけども、これポイントはですね、プレビューリリースなんですね。機能アップデートを全員に配るんじゃなくて、まあ、ある程度の人に、テスト用として配るってことで、例えばおそらくタイミング的にはその最新機能が来たら取り入れるっていうのを Windows のチェックボックスを入れると入ってくると思うんですけども、よくその企業の、ね、情報システム部門の方とかがこれ入れて運用して問題ないかっていう品質テストを本当にベータテストみたいな感じですね、という時のための機能リリースをしますというものになります。これがD リリース、まあ、よく C リリースって私言っちゃいましたけど、 D リリースで出る、まあ、機能アップデートですね。で、もう一個、これちょっとね外れるんですけど、 OOB っていうリリースがあります。アウトオブバンド、これ緊急リリースです。やべえって、これは大事件だっていうような脆弱性の緊急対応だとか、あとまあパソコンなどのデバイスに影響を与えるような品質的な致命的な問題があったら速攻でリリースします。過去に何度かありましたよね。例えばセキュリティパッチ出したんだけどそれダメだったんでもう一発出すですって緊急リリース出すことありましたけど、まあそういったところがあるっていうので、緊急リリースを出します。これ出たっていうのはよっぽどのことだっていうところで、ああ OB が出ちゃったよとかね、そんな感じで私も今後言うかもしれませんけども、まあそんなところでね、こういうのがない方がいいんですけどね、出ることがあります。そしてね、これ言い方がね、これマイクロソフトのサイトの言葉そのまま持ってきちゃって、他の人もこのまま使っちゃってるんですけども、Windows 11の継続的イノベーション。ね、嫌ですね、この横文字使うのが私すごい嫌なんですけど。じゃあお前が書くなよって言われそうなんですけどね。これって、機能アップデートです。ストアアプリに、じゃあストアアプリじゃない、スタート画面に、マイクロソフトスターのおすすめのアプリが出てくるだとか、あとは、ウィジェットね、画面の左下に出てくるウィジェットを出すと、その左側にナビゲーションバーが出てくるっていうのが最近出てくるって言いましたけど、それがね、4月の機能アップデートであるんですけども、適用されてないんですけど、私のところね。そういったのがあるっていうやつの正式リリースになります。で、これ正式リリースで、いわゆるこれ、毎月じゃなかったです。毎月じゃなくて、いわゆる3ヶ月以下の、もういろいろ、モーメント4とかモーメント3とか言ってるやつのリリースです。まあ、機能アップデートであるんで、毎月出る保証はないんですけども、よく私がもうそろそろ、出ますかね、機能アップデートって言ってるのは、これのことを言ってます。だから、そのマイクロソフトとしては、頻繁にリリースをして、どんどん、Windows を進化させていただきますよというものになります。で、ここでよく出てくるのが、その前に言ったオプションのプレビューリリースがありましたって言いました。これ、D リリースってやったやつなんですけど、それが翌月の B リリースというそのセキュリティアップデートのタイミングで一緒に入ることがあるんですね。 だからあれ先月リリースしたはずなのに今月も入ってるって言ってるのは、先月のプレビューが OK だったんで翌月の正式リリースに入れちゃえつって入れちゃってるっていうこともやってます。だからね、これタイミングはね、正確にはこう書いてないんですよ。だから例えばモーメントなんとかっていう名前の昨日リアップデートありましたけど、モーメント 1,2,3,4 って今出てますけども、あれ結構私割とね3ヶ月に1回ぐらいって言ってますけど、改めて見るとそうでもなくて、割と感覚は任意に空いてやってるっていう感じですね。まあそういったところで、まあ機能アップデートっていうのはここでやっています。でこれ最後ですね、年間機能更新プログラムっていうのがあります。これがいわゆるメジャーアップデートっていうのがあります。例えば Windows 11でいうと最新バージョンは 23H2 Windows 11 2023アップデートっていう名前で、おそらく皆さんが今使ってる Windows 11です。Windows 10の方は、2312だったかな、あれ2まあ、去年10月に更新されたやつですかね。というところでね、リリースがされているものです。ということで、今まではその Windows 10の時は、上期下期ってことでね、例えば 20H1 とか 20H2 っていうことで出てたんですけども、もうこれは下期だけにしましたと。半年に1回のやめて年1回にしましたということで、23H2 ということで、H2 っていうことで、下期にリリースというふうになってます。で、というところで、じゃあこれ何が違うかっていうと、実は今までの機能アップデートそのまま貯めたものなんですね。それまでの累積プログラムがリリースしますってことになります。だから、24H2 が今年の多分9月から11月の間に出ると思うんですけども、おそらく 24H2 待たずして、おそらく前で話した、この継続的イノベーションっていうやつで、おそらく皆さんは先の Windows をどんどんどんどん機能アップデートされていって、 23H2 の時は24H2 が出た時は何が変わったんだっけみたいな感じになるかなと思っています。でこれ何が一番違うかというとですね、中身はその今までの分の累積されたもの、セキュリティパッチもそうだし機能的にも累積されたものっていうことになるんですけども、違いはですね、バージョン番号を正式に変えてるんですね。だから、23H2 というバージョン番号になって、で、これ、Windows のサポートライフサイクルの区切りとするんです。これが出てから、何年間メジャーサポートをします。延長サポートをしますっていうのをやるっていう区切りにしてます。だから、Windows 11 Pro とか Windows 11 Home の場合は24ヶ月間のサポート。Windows 11 Enterprise と Windows 11エデュケーションについては36ヶ月間のサポートというところで、このリリーバージョンが出た時からサポートライフサイクルが始まりますということになります。だからそこら辺でね、企業で使ってるところで、例えば Windows 11の20なんとか H2 がサポート終了になりますよっていう案内は、このバージョンを目安にするっていう感じになります。実際は、これね、もうアップデートどんどんされていく形になるんで気にすることないと思うんですけども、やっぱり企業によっては Windows 11買ってきてこのバージョンで動かしましょうっていうアプリケーションの保証を持って動かすというケースもありますんでね、こういった区切りは必要かなと思っています。そんなところですね。これドキュメントにもこういった書いてありますんで、WWGA の方にもこれ書こうと思ってますし、リンクとかもね、ちょっと概要欄とか貼ってどこかなんか X のハッシュタグシャープドストリームでお知らせしようかなと思ってますけど、こんな形で、リリースがね、されていくっていうのがね決まっていますんで、ちょっと参考にしていただければなと思っています。 Windows アップデートってセキュリティ更新だと、よく来るんですけども、俺のとこまだ降ってこないよっていう人いると思うんですね。そういう時ってね、割とね、強制的にダウンロードしてアップデートすることができるんですよ。これ、マイクロソフトアップデートカタログってとこをクリックすると、Windows のアップデートの情報があって、そこから先にこのアップデートカタログってリンククリックすると、その時のプログラムがダウンロードできて、Exe で実行して実行すればパッチが当たるってね、そんな感じで設定、強制的にアップデートすることもできますんで、ちょっとこれ急いで私もアップデートしたいとか、何度更新してもこうアップデート降ってこないなって方は、強制的にこうダウンロードして使ってしまうっていう方法もあります。ちゃんとリリースされてるものなんでね、大丈夫っていうか、評価という意味で大丈夫です。 まあ、そんなところでね、Windows 11の、ライフリリースサイクルっていうことをお話をさせていただきました。まあ、冒頭言った、これ多分ね、なんで今更ってこともあると思うんですけども、私これなんとなく分かってたっていうところあるんで、まあ、ちゃんとした知識っていうことで知っておくって意味でね、私の勉強も兼ねてお話をさせていただきました。じゃあちょっと次のお話しますかね。MSOS、まあ、レトロパ、まあ、明日はね、昭和の日ってところもあるんですけども、MS-DOS のソースが公開されたというニュースです。マイクロソフト、マイクロソフトディスクオペレーティングシステム、MS-DOS ですね。これがですね、ソースコードが公開されたっていうところがありまして、GitHub の方にね、公開されました。まあ、1985年とかから、もうとにかく、ね、もうこれ言うまでもないような、もう我々のこう Windows 屋さんの 源流ともなる、ね、MS-DOS なんですけど、このソースが公開されたってことで、バージョン 1.25 からバージョン4、というところの、だから DOSV の前までかな。うん。ね、あれ DOSV になると、あれソースコードは大変だと思うんですけど、前までということで、GitHub からね、公開されて、ダウンロードすることができます。ね、でね、ちょっと見てみたんですよ。うん、これ。Teams の方ではね、私こんなのちょっと画面ショット上げましたけど、これがソースコード、展開しまして、ね、例えばメイクファイルな、これをね、マイクロソフトの初期の方は、これを何度も何度も実行して、こうコンパイルしてね、MS-DOS で実行したと思いますし、コマンド実行するやつね、コマンドコムっていうね、コムとエクゼがあって、コムは 64KB 以内だったかな。リアルモードで動かすやつね。で、コマンドコムのソースが、アセンブラですよ。8086のアセンブラで、ソースコードが2つに分かれてるんですけど、これがコマンドコムのソースですよ。うん、これがって言っちゃ、すいません、ポッドキャストの方はちょっと見えないと思いますが、一番 GitHub の、ソースコードを今開いて見てます。別に中身を解説するつもりは全くないんですけども、結構そのコメント欄にね、どういうものを直したっていう記録が残ってたり、最後は1988年ですかね。うん、一番最初のコマンドをコム、これがバージョン 1.0。バージョン 1.0 で多分レビジョンの 1.1 なんて書いてるのかな。これが1982年の5月15日。1982年の5月15日ですね。私中学生ですね。でこの頃からずっとコメント欄とか書いてあって、最後が1988年の6月6日まで書いてるっていうところで、うん、でもうずっと見るとね、このインテルのね、8086 のアセンブラーがずらーっと書いてるんですけど、まあ、結構コメントも書いてあってですね、これどんどん後で足してったんでしょうけどね、うん、そういったのがあるんで、まあこうちょっと感激だなっていうところです。これがあったところで何かするってわけじゃないんですけども、これソースコードを見るとですね、実際その MS-DOS の本体のこともあるんですけども、例えばエドリンって言ってたラインエディターですね、それのまあ、いわゆる付属のプログラムのソースコードっていうのも入ってます。全部ねアセンブラーなんですね。 C とか使ってないんですよ。あ、 C あったな。うん、あ、ちょっと文字化けしてる。うん、あ、そうそうそう、 C あるに決まってるんだね。DOS.h とかね、うん、なんかこう懐かしのこうファイルネームっていうのが出てくる感じなんですけども、うん、まあこういうね、が、公開されています。まあこれを見て何か作るってわけじゃないんでしょうけど、僕はもう昔を懐かしむ的だね。まあ明日は昭和の日ですんで、見ていただくのもいいかなと思ってます。これ GitHub からね、ダウンロードできますし、これ番組のね、X の方で、リンクはこう皆さんにお送りしたいと思いますんで、あと、MS-DOS ソース公開とかで、検索すると最近もうニュースになりまくってますんで、そこからね、GitHub で誰でもログインとかしなくてもですね、ダウンロードできますんで、ぜひね、見ていただければなと思っております。うん、そうですね、これ。いつの日か Windows 95のソースリストとか公開されないですかね。あれは見てみたいな。うん、見てもわかんないだろうし、多分いろんな意味でぐちゃぐちゃじゃないかなと思いますけどね。 まあ、そんなところで、今週もこう話をさせていただきました。まあ、ちょっとね、あのマイクロソフトネタについてはこんな感じで、さっきのね、4月23日の D リリースについて話をしようかなと思ったんだけど、まあ、ちょっと来週のネタにさせてください。で、あとは、この後ですね、あまりマイクロソフトネタとは関係ない、この番組の固有の話になりますんで、ご興味のある方だけも見ていただければなと思うんですが、あのアンケート調査を、この番組で行いました。4月の1日から4月の19日ですね、先週まで、アンケート調査を行いまして、まあ、この番組ね、3ヶ月に1回ということで、1月、4月、7月、10月ということで、アンケートを取らせていただいております。で、今回、結果を出させてもらいましたので、ちょっとそれでいろいろとコメントもいただいてますので、ちょっとそのお返事と含めてお話をしたいと思います。これ、まず、一つ目にね、ちょっとニックネームで、回答者の名前よかったら書いてくださいということで、誰が書いてくれたのかなっていうのを見つつも、見させていただきました。で、ちょっと集計結果をね、ちょっとお話をしたいと思うんですけども、まあ、設問2問目からですね、ポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活を聞いていますかという内容です。毎回聞いてる、興味があるエピソードを聞いている、聞いていないという。聞いていない人は、回答がしようがないはずなんだけど、たまにね、これ聞いてないって言いながら回答する人が一回いたんですけどね。まあ、そんなのどうだっていいんですけど。16人で、これ、15人の方が毎回聞いてる。94%。で、お一人、興味があるエピソードを聞いてるっていうことで、ありがとうございます。本当にね、まあ、本当に興味のあるエピソードでも聞いていただければね、ありがたいですね。で、あと、番組の情報はあなたに有用ですか？有用である、有用でないというやつ。これ、100点満点いただきまして、ありがとうございます。皆さん、有用であるということをいただきました。ありがとうございます。これ、有用じゃないってなったら、ちょっとへこむなと思ってたんですけど、まあ、それはそれで、ね、そういうのがあれば、また、こう、フィードバックしていきたいと思ってますんでね。ぜひ、よろしくお願いします。で、次、これ、番組の難易度、レベルはどのくらいですか？高い、普通、低い。で、高いのはもう難しい。低いのは簡単すぎっていうようなところで、聞きまして。で、一番多いのは普通、75%。で、高いっていうのは、25%、4人の方ですね。ちょっと難しいぜっていう方もおられる方です。まあ、結構いろんな幅の広い方にね、聞いていただいてるんで。そうですね、普通にしていただいている方は多分同じようなレベル感でこう、木澤君こういうこと言ってるのにっていう感じで聞いてると思うんですけど、まあ、ちょっと高いって方はね、おそらくちょっと無理についていくことはないと思うし、中にはその専門的な話もしちゃうところありますんで、ね、ただ基本的にこうみんなが楽しめるようにしたと言ってますんで、はい、ちょっとそこのバランスは考えつつやりたいと思ってます。それと、これね、番組の音質はどうですか？もういいんですけども、落とさないためにこう常にこう監視をする、自分自身をこう状況を見ていくって、品質が落ちないかなっていうのでいう意味で、聞かせていただいています。良いっていうことは 7人44%、普通っていうことは5人で 31% で、悪いは0です。ありがとうございます。で、もう一つね、そんなことは気にするなという方が4分の1、25% の方がいるということで、まあ今まで通り、今の状態で私一番いいと思ってるし、まあこれ以上はね、いいかなと。これ以上やるともう本当にラジオ局になりますんで。結構ね、リップノイズも激しいとか、一時期あったんです。こういった口の中乾かさないようにこう水飲みながらやったりとか、いろいろ工夫はしてお金はかけないようにしてますんで。まあ、今後とも品質を落とさないようにしますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。あと、まあ、悪いと回答された方はご意見があればっていうことだけど、悪いって回答された方はいないし、他にご意見なかったんで、これは0件ですね。で、次、話は分かりやすいですか？非常に分かりやすい、分かりやすい、普通分かりにくい、非常に分かりにくいという、ところで、非常に分かりやすいが、25%。で、分かりやすいが75% というところで。全部いい方の点数いただきました。ありがとうございます。これも今後こう品質を落とさないようにね、努めていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。で、前の質問で分かりにくいっていう回答された方は、 何かありますかって言ったら、これは0件ですね。まあ、大体思うんですけど、分かりにくいとか音が悪いとか思ってる人はね、回答なんかしてやるもんかって回答しないっていう話もねえこともないかなっていう話もあるんですけどね。はい、そんな感じです。あとは、これ、ちょっとわざとらしい質問です。大変失礼しました。クラウドファンディングが YouTube メンバーシップでウッドストリーム Windows ジャーナル WWG を発行してることご存知ですかという半ば宣伝のようなやつで、これ16人知ってるよとありがとうございます。恐縮です。はい、まあ、よかったらご協力お願いします。それと、他に聞いてるポッドキャスト番組を、最大3つまで回答お願いしますという、いうことで任意回答とさせてもらいました。これね、マイクロソフトのフォームズでやると複数のこう文章をこう回答もらうと多いやつはね文字大きく出るんですね。で、今 YouTube をご覧になっている方は分かります。ど真ん中にワンボタンっていう、これが一番聞かれてるというところでね、ということでこれ ありがたいですね。過去に一回山村さんはねご挨拶させてもらったなかったんです。上井先生とねちょっとご挨拶させてもらったこと、クラブハウスでねさせてもらったことありましたけど、で皆さんの回答を見ると確かにざっと見るとねワンボタン多いですよ。さすが、まあ、ありがたいです。Apple のねもう一番有名な番組で、こっちはマイクロソフトの一面有名なはずの番組っていうところで、何かとこう昔から名前を挙げていただきまして本当に恐縮なんですが、あとねやっぱり多いのはバックスペース FM ですね。まあ私ももうグルドン民でもありますんで、で私もね番組配信したらねバックスペース FM のグルドンの方にも宣伝してるという、まあ一応マストドンなんでいいってことはいいんですけど、他の番組のコミュニティに堂々と自分の番組を宣伝しに行ってるってこの厚かましさがなんとも受けてるのか、受けてるっていうか、まあ同じリスナー層がいるってことでね、書いていただいてる、がいるってことだと思いますけど、まあバックスペース FM とかリビルドとかね。あとよく聞くのオフトピ、オフトピックスとか。うん。あとは、週刊日経トレンディですね。よく見ますね。あとこれ、石川つむさんでいいんだっけ？スマホナンバーワンメディア。私もたまに行きますけど、あとは古典ラジオ、東京ポッド許可局、桜通信、うん、ゆっくりもばっていってねっていう、この人別の名前の時に本当にポッドキャスト始めた頃に、ね、お世話になったんですね。アップルクリップ、あとログイヒトヒト033ですね。あとゆるコンピューターラジオとか、あとこれ結構高度なんですね。This Week in Tech TWIT って呼べばいいのかな。これ結構出てます、ね。あとセキュリティナウとか、これ結構この番組とは違ってちゃんとした内容の番組ですけど、うん、他の番組聞いてる暇はないっていう方もおられましたけど、あとガジェタッチね。私もガジェタッチ聞いてますけど、うん、まあ、リビルドとかバックスベースも多いですね。やっぱりまあなんかこういったところがこう集まって聞いてるっていう感じになってます。ね、昔からあった番組ってもうほとんどね、更新されてないから聞かれなくなっちゃったんですけどね。だからここにも名前出てこないんですけどね。それと、取り上げてほしい話題があれば教えてくださいってとこで、まあ、Windows の情報だとか、Azure の情報、AI の情報とかっていうのを、まあ、いくつか例を挙げて、あとその他含めて何かありますかっていうとこで。出させてもらったんですけど、これ複数回答で OK ってことでやってますけども、一番多いやつから、トップ5ぐらいいきますかね。一番多いのはまず便利な小技、うん、やっぱり重要ですよね。最近ちょっとやってないんでちょっと気にしちゃってるんですけど、これやりたいと思いますね。便利な小技、あと次が、まあ、Windows の情報まあ一応、ね、それがメインの番組ですけど Windows の情報で、次が同じ数でマイクロソフト365とかオフィス製品に関する情報。まあそうですよね。やっぱり皆さんお仕事で使いますしね。まあ、私も知りたいし。うん。多分またこれのご専門の方をゲストにお呼びしてという予定ではいます。去年ね、木大さん出ていただきましたけど、去年の2023年度のポッドキャストの集計で、一番聞かれてるのはマイクロソフト365の話の時でした。さすが。というところで、これね、ぜひご期待に応えたいと思っております。あとは AI 関連ですね。これ 今までサービスがあってたんだけど、それを抜いて AI 関連、やっぱコパイロットですね、っていうのも結構出てきてるっていうところがあって、というとこかな。あとは、Windows のパソコン情報だとか、Microsoft の最新報トレンドっていうところで、というところで、まあ一応この番組でやってる内容と、こう、皆さん、こう聞きたいっていう内容はほぼ合ってるかなっていうふうに思っております。はい、あと、まあ、差し支えなければ教えてくださいっていうことで、年齢層ですね。10代から60代、70代以上ってところで、やっぱり50代多いですね。私と同じ世代っていう、40代の方、60代、70代以上ってところでね、まあ、先輩方にも聞いていただいてるってことで。あ、30代の方いなくなっちゃったな。うん、ぜひ若い方も聞いていただければなと思っております。別にそんな年寄りの番組になってるはずないんでね。うん、それと、ご職業なんですかっていうところで、まあ、インフラエンジニアだとかソフトエンジニア、ちょっと IT 関係のエンジニアっぽい関係を出させてもらったんですけど、まあ、社内 SE とか、まあ、インフラとかネットワークのエンジニア多いですね。サポートの方。あと、まあ、開発の、あ、開発も、うん、まあまあ、これ、回答数が、まあ、その多くなかったっていうのはあるんですけども、まあ、実際こんな感じというところで、まあ、インフラ系とかね、まあ、この番組で合ってるかなっていう方が多いです。多いんだけど、一番多いのはその他って方なんですね。でこれね、うん、いろんな自営業でやってますっていう書き方のとか、今いろいろね、いろんな職業の方が聞いています。まあ逆にいろんな職業の方が Windows を使ってるってことなんでね。うん、まあ逆にこっちの方が傾向が多いっていう、ほとんどがその他っていう感じでした。まあいろんな分野の方に聞いていただくとね、嬉しいなと思っております。はい。で、最後になりまして、この番組のご要望、ご意見ありましたらお願いしますってところでね、ちょっと私もコメントさせていただこうと思います。これ、誰が書いたか、わかんないようになってるんですけども、私は誰が書いたかっていうのは一つずつ個別に見ることができますんで、あ、誰々さんこんなこと言ってくれたんだなっていうのは分かっております。で、いつも楽しく拝聴しています。時々挟まるガンダム系小ネタも楽しんでいます。ありがとうございます。ガンダム系は時々入ります。アニメ系の話ね。ガンダム、宇宙戦艦ヤマト、エヴァンゲリオンは大体入ってます。やっぱガンダム一番多いんですけどね。最近フリーレンが時々入りますけど、まあそんなんで、私はアニメ大好きなんで、まあこれからもクスッと笑うような小ネタは挟んでいこうと思ってます。はい、次がですね、この間のノート PC 選び結構面白かったです。自分でも選んでる気になれて、そう頻繁にもできないでしょうけど、ハードの話もお願いします。はい、ありがとうございます。これね、ノートパソコン選びの話は非常に評判良かったです。この前もちょっとイベントでリスナーさんと直接お話しすることあったんですけど、いや、回はなんか自分でも選んでるよみたいで、結構楽しかったですって一緒に聞いててっていうのありましたんでね。ね、ノートパソコンってそのしょっちゅう買えるわけじゃないし、もう今 HP パビリオンここも買って、ね、しばらく少なくと3年間は使うもんなんで、うん、ないでしょうけど、まあ、なんかこう、買い物するとかでね、例えばデジタルガジェットを買うにしても、例えばキーボードを回すでもいいと思いますしね。あと、パソコンは自作で、デスクトップマシンはね、中身買い替えようと思ってますんで、まあそこら辺は、お話しできるかなと思って、まあそういった機会もね、またあると思います。はい。次ですね、なかなか余裕がなく、投稿コメント等ではあまり貢献できていませんが、毎週のポッドキャスト楽しみに聞いています。たまにチャット GPT、コパイロット、ジェミニを使っているのですが、それぞれ違いが感じられて、なかなか興味深いです。はい、ありがとうございます。いや、もう全然コメントとかお気遣いなかのしたいときにしていただいて構いますんでね。まあ本当聞いていただいている方だけでも嬉しいですし、Teams の方でご参加いただいている方、まあ見に来るだけでもね、あ、来てくれてんだなっていうのは私全部 Teams 記録で分かりますんで、誰が何月何日の何時何分が最終アクセスっていうのが分かるようになってる。この人よく来てくれるなっていうのはありますんでね。まあ何かあったら、こうちょっと遠慮なくコメントとか入れていただければなと思ってます。うん、あとは、そうですね、これチャット GPT、コパイロット、ジェミニー。ジェミナイってこの前私言いましたけど、ジェミニーっていうのがやっぱり日本はジェミニーでいいって話みたいですね。なんか松尾さんも言われてましたけどね。まあ、松尾さんが言ってんならまあ間違いねえかなっていうのがあるんですけど。 で、これね、やっぱりAI 系はお話多いですね。やっぱコパイロットも多いんで、ただやっぱり傾向として最近やっぱりコパイロットにやらせたらこんなことを言いましたって結果を楽しんでるだけの風潮もある。まあこれはここのご意見じゃなくて全体的な話ですね。なるんで、ちょっとそこを次のステップ行かなきゃいけないのかなっていうのはところは思ってます。だからなんかコパイロットでやらせたらこんな面白いことになりましたっていうより、もっと先の話をね、したいなっていうのはちょっと私は思っています。次、たまにはゲストを呼んでいただければ幸いです。大丈夫です。来月、2人、3人でやるかっていうので今やってますね。今ちょっとね、調整中ですんで。ゲストで呼ぼうとされてる方からね、木澤さんいつになりますっていうフォローいただいてるぐらいなんで、やる気満々なんで皆さん、これ期待していただいて、いいです。結構楽しいと思います。はい、次はですね、引き続き拝聴させていただきます。はい、ありがとうございます。あと、いつも聞いています。無理のないとこで長く配信お願いします。ありがとうございます。そうですね、もう皆さん無理しないでねって言われてるんで、私もね、無理はしないんですけども、絶やさずっていうか、毎週できるだけ、やりたいなと思ってます。間開けちゃうのダメなんですね。私もよく何度も言った、不定期配信ってあるじゃ、絶対私無理なんですよ。不定期配信やるくらい経ったらやめるっていう感じになりますんで、できるだけ、まあね、事情があって休むって週はあると思いますけども、長い間やっていきたいなと思っております。はい、次はですね、短時間で良いです。そうですよね。最近だって1時間喋ってますからね。今日だって今前半30分ですけど、今これアンケートの対応で今17分喋ってますからね。まあカットするからある程度に縮まると思いますけど、20分ぐらいで簡潔にまとめた方がいいんじゃないかっていうのはちょっと思ってますんで。頑張ります。もっと楽しめると同時に、まあなんかね、聞く方も大変だと思いますね。ちょっとそこは意識はしたいなと思いますけど、今回も多分長くなると思います。ごめんなさい。はい、次はですね、毎週情報収集、収録、編集の上に WWJ、編集は大変そうです。で、WWJ とかね、そういえばかつての英語誌、ドクター・ドブ・ジャーナル、DDJ みたいっていうところで、ありがとうございます。これね、本当に毎週情報収集して、収録して、編集して、まとめて出すってところやってるんで、これまさにこれやってるんですよ。ここで情報収集が結構ね、情報収集、今回のそのリリースサイクルの話も、結構ちゃんと自分で説明できるかなって、ちゃんと読み砕いて、本当に分かんないとこは調べてったらね、結構おっしゃるとき結構時間かかってるんですね。編集は結構慣れてるとこあるんですけどね。まあ、どういうとこで、ありがとうございます。お気遣いありがとうございます。あとね、わ、分かっていただきました、これ。DDJ のパクリだっていうの。 そう、これね、ドクター・ドブ・ジャーナルっていうのがあったんですよね。ね、これ、まあ昔からマイクロソフト興味のある方、ご存知だと思いますけど、マイクロソフトに限ってないから技術系ですかね、なんかね。要は、Windows ウッドストリームマガジンにしようとしてたんですけど、マガジンのが意味合いとしては正しいんですけど、なんか、バックスペース FM マガジンのパクリっぽいなっていう、まあ、そう言われたらそうなんですけど、だったらちょっと違う名前にしようかなっていうところで、そこジャーナルって言葉はどうだろうっつって、そういえば DDJ ってあったなって、じゃあ WWJ にしてみるかっていう、ちょっとパクリっぽいとこあって、いいとこついてます。 ありがとうございます。はい、まあね、これもね、ちょっと無理のないようにやってきていきますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、次ね、暖かくなってきたので、こちらの MS 本社に行きたいと思いました。これ多分この前のアルジャンの、イベントの話に絡んだと思いますけど、そうですね、マイクロソフトも本当にオフラインで人を集めてっていうの多くなりましたんで、今、クラウド系が多いんですけどね、結構マイクロソフトの品川本社にちょっと行ってみるのもね、いいかなと思ってますんで、まあ、ぜひね、皆さんぜひ行ってみてください。私も行く機会があったら、ちょっと現地でお会いすることあるかもしれませんけどね、よろしくお願いします。で、次はですね、遅れ遅れですが楽しく拝聴しています。先日のマイクロソフトへ久しぶりに入館された話は、木澤さんの声が弾んでいて、聞いていても楽しかったですよ。嬉しかったですよ。 そしてリンゴジュースがなかったのコメントで、だよねと思わずクスッと割ってしまいました。毎週楽しみにしておりますが、ご無理のない範囲でお続けください。最後に私事ですが、 iPad mini と iPhone SE 第3世代にしました。やっぱり新しいものは快適ですね。ではまた。ありがとうございます。そうですね、マイクロソフトは久々に言ったら大喜びですね。でこれリンゴでリンゴジュースネタは絶対言おうと思ってたんで、うん、あとこれね、前書いていただいた時に、その iPad とか iPhone がもう古くなっちゃったんでどうしましょうかっていう話をしてて、いやもう買い替えですよねなんて話をしてたと思うんですけど、買い替えたようで、はい、iPad mini とね iPhone SE の第3世代、iPhone SE の第3世代って長野プロセッサーいいやつ使ってますんでね、実はカメラ凝らなきゃね、こっちでいいんじゃないって感じですんで、多分使ってて快適だと思いますんで、あ、よかったですね。いい買い物されたと思います。よかったと思います。はい。今後ともよろしくお願いします。はい。次はですね、仕事でエントリー ID が必要になりましたが、木澤さんが Teams で設定したときに言われていたことや、個人と職場のアカウントの違いがようやくイメージできました。ありがとうございます。ああ、これありがとうございます。よかった。こう、参考になったってところで。私もね、ここのエントリー ID とか、個人アカウントとかね、なんとなく今日の話じゃないですけど、なんとなく分かってたってところもあるんで、ちょっとそういったところを、まあ、聞いていただいて、まあ、お役に立てたっていうのは本当に嬉しいと思います。今後もそういうふうにご意見いただけるようにまた頑張りたいと思います。よろしくお願いします。というところですね。で、今、YouTube の方のタイムラインにもご意見いただきまして、私の最近の出来事、先月末、マイクロソフトから連絡で、マイクロソフト365 E3 ライセンスから Teams が外れちゃってどうしようと悩んでるとこです。ですかね。ああ、これね、うん、ありましたね。Teams 外されるっていうか、これ、確か、あ、ごめんなさい。これちょっと思い返してるかな。よく読んでみるとそうでもないよって話もあったと思うんで、これ、うん、今度ゲストで来ていただく方にお話しいただいてもいいますと思います。ちょっと私もこれ見てみたいと思います。なんかライセンス絡んでいろいろ変わったりしてますんでね。うん、まあ、ちょっとこれ悩むところだと思います、ね。逆にこういったネタでこうお話をしていければね、いいかなと思っております。はい。まあ、そんなとこですかね。そういうところで今アンケートご協力いただきましてありがとうございます。まあ、今後もこう質を落とさないっていうところと、まあ、皆さんとの、まあ、ある意味ここもコミュニケーションの場だと思いますのでね、こう今後も続けておきたい、いきたいと思います。次のアンケート調査は7月ということになりますので、よろしくお願いします。はい、そんなところですかね。というところで、ちょっとね、多分5月の連休入られてる方も多いと思いますし、私もところどころ出勤はするんですけども、ちょっとお休みがあるんで、まあ、ちょっとその間またいろいろとこう、やってみたいなと思ってますんで、なんか楽しいことないかなと思って、まあ、ちょっとパソコンの自作はまだかなと思うんですけどね、ちょっとそこら辺のなんか楽しいことはないかなっていうのをまた探していろいろやっていきたいなと思っております。なかったかな、最近昨日ねドットネットラボ勉強会だったのが、もうねコードを一行も書かないでプログラムを組んで動かせるかっていう、プログラムは組むんだけどコードを一行書かない、プロンプトでこれやれっつって GitHub コパイロット使ったりとかで書かせちゃって動くんですよね。見ててウェブサービス作って目の前で動かしちゃっておーっていうのはやってましたんで、結構ちょっとそこら辺をね、うん、私もコード書かなくなっちゃったんですけど、ちょっとそういうプログラムを組む楽しみっていうのも、全部作ってもらうんじゃなくてある程度下地作ってもらって、あとそこを勉強しつつ自分でもなんかこう拡張していきたいなっていうところがあると楽しいかなと思うんで、まあ、ちょっと久々にちょっとコードを書いてみて、もうプログラム組んでみたりとかね、したいなと思っております。まあ、具体的にはないかな、RPA 的なとこですかね。こう今いろんなことやってるのをちょっと自動化させるだとかっていうもので、だから意外と Python だったり PowerShell だったりってそういう方向になるかもしれませんけど、そんななんかこう自分の楽にできるようなものをこう自動化するようなものを作るっていうのはちょっと作ってみたいなと思っております。はい、そういったとこですかね。今週ね、こんなところで、にしたいと思っておりますけど、また来週ね、5月入ってからですけども、はい、配信したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございました。本日の配信も皆さんのお役に立てることを願っています。また次回よろしくお願いします。
旅が